サムエル記第一、六章。主の箱は、七ヶ月間、ペリシテ人の地にあった。ペリシテ人は、祭司たちと、占い師たちを呼び寄せていった。主の箱を、どうしたらよいでしょうか。どのようにして、それを元の場所に送り返せるか、教えてください。彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すのなら、何もつけないで送り返してはなりません。神に対して償いをしなければなりません。そうすればあなた方は癒されるでしょう。またなぜ神の手があなた方から去らないのかがわかるでしょう。人々は言った。私たちが送るべき償いのものは何ですか。彼らは言った。ペリシテ人の領主の数に合わせて、5つの金の種物、つまり5つの金のネズミです。彼ら全員、つまりあなた方の領主たちに同じ災いが下ったのですから、あなた方の種物の像、つまりこの地を破滅させようとしているネズミの像を作り、それらをイスラエルの神に貢ぎとして捧げなさい。もしかしたら神はあなた方とあなた方の神々、そしてあなた方の地の上にのしかかっている、その手を軽くされるかもしれません。なぜあなた方は、エジプト人とファラオが心を頑なにしたように、心を頑なにするのですか。神が彼らに対して力を働かせたときに、彼らはイスラエルを去らせ、イスラエルは出て行ったではありませんか。今、一台の新しい車を用意し、くびきをつけたことのない、乳を飲ませている雌牛を2頭取り、雌牛を車につなぎ、その子牛は引き離して小屋に戻しなさい。また、主の箱を取って車に乗せなさい。償いとして返す金の品物を蔵袋に入れて、そのそばに置きなさい。そしてそれが行くがままにし、さらせなければなりません。注意して見ていなさい。その箱がその国境への道をベテシェメシュに登っていくなら、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの神です。もし行かないなら、神の手が私たちを打ったのではなく、私たちに偶然起こったことだとわかります。人々はそのようにした。彼らは乳を飲ませている雌牛を2頭取り、それを車につないだ子牛は小屋に閉じ込めた。そして主の箱を車に乗せ、また金のネズミ、すなわち種物の像を入れた蔵袋を乗せた。雌牛はベテシェメシュへの道、一本の王子をまっすぐに進んだ。泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシテ人の領主たちは、ベテ・シェメシュの国境までその後についていった。ベテ・シェメシュの人たちは、谷間で小麦の刈り入れをしていたが、目を上げると神の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだ。車はベテ・シェメシュ人、ヨシュアの畑に来て、そこに留まった。そこに大きな石があった。人々は車の木を割り、雌牛を全焼の捧げ物として主に捧げた。レビ人たちは主の箱とそばにあった金の品物の入っている蔵袋を下ろし、その大きな石の上に置いた。その日、ベテシェメシュの人たちは全焼の捧げ物を捧げ、生贄を主に捧げた。ペリシテ人の5人の領主はこれを見て、その日、エクロンに帰った。ペリシテ人が償いとして主に返した金の種物は、アシドデのために一つ、ガザのために一つ、アシュケロンのために一つ、ガテのために一つ、エクロンのために一つであった。すなわち金のネズミは5人の領主に属するペリシテ人の町の総数によっていた。それは砦の町と城壁のない村の両方を含んでいる。彼らが主の箱を置いたアベルの大きな台は、今日までベテシェメシュ人ヨシアの畑にある。主は ベテシェメシュの人たちを打たれた。主の箱の中を見たからである。主は民のうち70人を、すなわち1000人に5人を打たれた。主が民を激しく打たれたので、民は藻に服した。ベテシェメシュの人たちは言った。誰がこの聖なる神、主の前に立つことができるだろう。私たちのところから誰のところに登っていくのだろうか。彼らはキルヤテエアリムの住民に使者を遣わしていった。ペリシテ人が主の箱を返してよこしました。下ってきて、あなた方のところに運び上げてください。